コネクテッドタイム。皆さんこんばんは、りょうです。今週も始まりましたコネクテッドタイム。毎週火曜日夜9時から30分間つなごうテーマにいろんな情報をお届けしている番組でございます。皆さん今日も9時30分までお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
はい、改めまして皆さんこんばんは、りょうです。最初のコーナーはですね、今日のりょうタイムです。このコーナーは、りょうがテーマに沿っていろんな出来事や思ったことなどを気ままに、トークしていくというですね、コーナーになっております。今日のテーマは、推しと推し活です。はい。で、皆さんもね、いろんなこう、推しとかね、推し活してる人もいると思うんですけれども、推しと推し活の違いってわかります？ね、なんかね、私もいろいろね、どうだったかなと思ってね、調べたんですけれども、推しっていうのが、自分がね、すごくこう、応援したい俳優さんとか、キャラクターとか、アイドルとかですよね。のことを言うらしいんですよね。で、推し活っていうのは、そういった自分が、一番ね、応援したいなっていう人を、まあね、ファンとして、様々な形で応援をするという活動のことです。はい。で、まあ、主に推し活の内容としては、まあ、そうですね。アーティストさんとかだと、まあ、ライブ会場に行ったりとか、ね、様々なイベントやってると思うんですけれども、そういったイベントへの参加とか、またね、グッズの購入だったりとか、まあ、SNS、今だとね、SNS、いろいろ皆さん発信してるので、それをフォローしたりとか、そういったのを、まあね、やってるっていうところが推し活っていうところなんですけれども、なぜ今日このテーマにしたかというとですね、実は先日学生時代の、まあ、友達みんなとですね、ご飯食べに行きまして、まあ、ランチ会、まあ、女子会ですかね、まあ、行ったんですけれども、で銀座をねちょっとねぶらりとこう歩いている時に、まあ、旧ジャニーですね、今だと、あ、そうそうそう、キング&プリンス、キンプリから、のメンバーだった、神宮寺くんが、今ね、ナンバーアイとして、グループでね、活動してますけれども、そのね、彼のね、まあ、多分ね、アンバサダーかなんかやっているブランドですかね、それのね、ところ、まあ、お店ですよね。あるところで、デカデカと、神宮寺くんの顔写真というか、そういう宣材の写真がですね、もうあって、で、それを見てみんなで、なんか急に推しの話になってですね、で、最近誰推してるみたいな話になった時に、あ、誰やろなと思って、で、私はその時に二人名前挙げたんですよ。津田健次郎って皆さん知ってます？俳優さんでもあり、声優さんでもある。すごくね、あ、そうそう、みんなからね、津田健とかって言われてるんですけど、うん、で、その津田健次郎さんと、あと、韓国のね、俳優さんなんですけれども、イ・サンヨプさんっていうね、韓国の俳優さんです。で、この二人を私が今推してます。はい、で、少し前まではね、EXILE のメンバーの、まあ、哲也さんってパフォーマーなんですけれども、そちらの方を推してる、プラス推し活してます。は か、今はねちょっとね抑えめなんですけれども、そうそう、推しているこの2人っていうのがですね、もうとにかく何でしょう、イーサンヨプさんは今いくつだ、40年後くらいかな、うん、で松根健さんもまあ似たようなもんかなと思うんですけど、40代かな、うん、2人ともね、そうそうそう、まずね津田健さんは声がいい、とにかく声がいいっていうので、あの私がねよくねあのラジオで喋ってますけども、 AFM でねアウェイクっていう番組のパーソナリティしている有馬隼人さんも声がすごい素敵な方なんですけども、同じようにですね津田健次郎さんの声がめちゃくちゃもう本当に私好みというかでね、俳優、まあ俳優さんなんでね、まあそれなりのね、かっこいいなっていうところはあるんですけれども、なんでしょうね、こう聞いてると落ち着くというか、うん、そういった感じで、まず顔よりも声で好きになったタイプですね、この方に関しては。っていう、あの、なんでしょうね、目黒くん、スノーマンのね、目黒くんが主演してた映画があったんですけれども、その映画のまあ、ナレーションもやっていたり、あと自分でもね出演していたりとかっていう風にあるんですけれども、映画の最初の頃にねナレーションが入るんですよ。でそれが津田健次郎さんのね声で流れるんですけども、もう皆さん聞いてくださいって感じで、本当にね渋いというか落ち着いた声で、うん、すごいなと思う。やっぱり俳優さんプラス声優さんとかでもいろいろね活躍されている方なんですけれども、この方ですねが、まあ、あのインスタとかそういうのもフォローもしたりとかしてます。であと韓国の俳優さん、イン・サンヨプさんなんですけども、私がねあのショートドラマ結構ハマってるっていうね前あのお話をさせていただいたんですが、中国人とかじゃなくて韓国人の方が、まあ、出てるショートドラマなんですけれども、それで、ね、嵐のような結婚生活っていうタイトルのドラマなんですけれどもね、でそちらの方で、主演の方されていらっしゃるんですけれど、まあねとにかく御曹司なんていうのね役なんですが、もうね本当顔の皆さんね検索してください、イ・サンヨプさんです残念ながらもうね結婚しちゃってるんですけどあのすんごく爽やかです、爽やかで、まあ、演技もねうまいんですよ、うん、なので、まあ、韓国の俳優さんだとすごい前ですけど、そうですね、最近出てるのかな、クォン・サウンさんっていうね俳優さんがいたんですよ。でその俳優さんも結構癒し系の顔してるんですけどね、結構まあ演技もうシリアスな、ね、役もできてすごくね演技もうまい俳優さんなんですが、のイーサンヨプさんとにかく爽やかです。でもうね笑顔がすんごいいいんですよ、なので癒されます癒されます、めっちゃ癒されます。なのでその人が出てる、まあ、ドラマですね、こちらの方を結構見たりとかしてますね、うん、で推し活ですけど、まあ、推しと推し活、まあ、両方かな、さっき言ったですね EXILE のパフォーマーの哲也さんがめちゃめちゃ大好きで、で、まあ、毎年ね EXILE と EXILE THE SECOND ってあのユニ、まあ、グループなんですけども、こちらで活躍されていて、で毎年毎年、ね、ライブに行くんですよ、行くんですけど、なんでしょうね、東京ドームとかそういったところはねなかなかね当たらないんですよ、抽選なんで。で当たるのが大体北海道なんですよね。なので、あの、まあね、旅費だけで、まあ、10万ぐらいは飛びますね。大体2泊3日で行って、まあ、現地でね、札幌とかのいる友達とかね、先輩とかとご飯食べに行ったりとかいうのもあるんですけど、ライブとかに行くと、すんごいお金使うんですよ。あの、近くだったりとかしても。まず、まあ、ツアーのグッズ。まあ、まあね買いますよね、 T シャツだったりとか、タオル、マフラー、タオルどっちですかね、あれね、どっちだろうっていつも思うんですけど、まあ、絶対買うじゃないですか。 あとは、そうですね、寒い時期だったら、まあ、ブランケットとか、なんかそういうのもあるんですが、あとね、結構ガチャガチャがありますね。で、ガチャガチャで、やって、で、自分が、その、推し面じゃない人が出てきたら、誰かにあげちゃうみたいな。結構ね、ファンの人とかで、まあ、交換し合ったりするんですよ。全然知らない人なんだけど、まあ、そこにいる人で、例えば、てつやさんのグッズとかがあったら、なんか、誰が好きですかみたいなので、で、いやー、誰々さんです、みたいな。例えば、ガンちゃんですとかね、言うと、あ、私ちょうどガンちゃんなんで、両方ね、交換できますよね、みたいな感じで、結構ね、うん、そういうのありますよ。多分、今にあるんじゃないかな。結構ね、缶バッジとかもそうだし。うん。でね、そういうので交換したりとか。で、メンバーのプロデュースのグッズとかもあるんですよね、毎回。で、誰々さんが、プロデュースしているグッズはこれです、みたいなね。オンラインとかでも買えるんですけど。で、私が実はその、推し活をしていた時に、今までね、ちょっとね、コーヒー飲めなかったのが、飲めるようになったきっかけが、この推し活のだったんですね。で、なぜかというと、てつやさんはコーヒーがやっぱりすごい大好きで、で、結構、今ね、アメージングコーヒーっていうね、ショップさんの方を、まあ、運営されてるんですけど、それができる前に、皆さん知ってるかな？サルタヒココーヒーって、いうね、コーヒーショップがあるんですけど、そちらの方とね、結構、てつやさん仲が良くて、で、そことね、コラボして、てつやさんプロデュースのサルタヒココーヒーの、まあ、をなんかね、グッズとして出してたんですよ。で、それを私がすごい買ったんですよね。飲めないんだけど、買ったんですけど、で、買ってまあね、一個だけじゃないんですよ、買うとしたら。なので、もうね、何個ぐらい買ったかな多分10セットぐらい買ったんじゃないかなぐらいなんですけど、やっぱりそう、コーヒーなんで、飲まなきゃね、持ってないじゃないですか。なので、コーヒーを、まあね、飲んだんですよ。そしたらね、サルタヒココーヒーのコーヒーがね、めちゃくちゃね、私が飲めたんですよね。そこで、ちょっとすごく苦手だったんですけど、それから、もうそこからですよね、コーヒー飲めるようになって、で、サルタヒココーヒーの本店に行きたいと思って、恵比寿にね、あるんですけども、まあ、恵比寿に通って、で、いうのがありますね。なので、その、推し面ですよね。で、がプロデュースしているのがきっかけで、要は推し活がきっかけで、自分の苦手なものが克服できたっていうね、そういうこともあるんですけれども、めちゃくちゃそう、サルタヒココーヒーさんも美味しいですが、アメージングコーヒーのね、コーヒーもまたすごい美味しいです。そう。で、あ、そう、あとね、ローソンとコラボして、なんだっけな、なんかね、あったんですよ、そういうコーヒーを、ローソンで買うときに、そのアメージングコーヒー、あの時はね、アメージングコーヒーだったかなとなんかね、コラボしてやってたんですけど、で、そのカップがね、4種類ぐらいあるんですよ、色。で、全部欲しくって、で、ローソンのね、毎日通って、で、まあ、全種類揃えて、未だに家にありますけど、そうそう。で、毎日来るもんだから、店員さんがもう、にね、もう覚えられちゃってて、今日何飲みしますかみたいな感じで、もう、覚えられちゃったんだ。本当に SNS とかもね、皆さんこう発信されてる情報の中で、あ、このイベントだったらいけるかなとかね、結構皆さんね、あると思うんですけど、さすがに推し活でも応援グッズの作成はしなかったです。なんかね、そう。よくね、キュージャニーのね、アイドルの人とかね、応援グッズとかね、皆さん作ってて、うちわとかだと思うんですけど、そういうのがね、一切ないんですよ。かえってそういうのをね、ライブ会場とかに持ってっちゃうと、恥ずかしい感じっていうのがあるので、 だからね、そういうのはね持っていかなかったし作んなかったしっていう感じなんですけど、でもねテレビとかなんかねそういうメディアとかに出ると絶対ねチェックしちゃいますね。うん、いや癒しかな、推しは癒しかなっていうあの私 の中ではあるんですけれども、なんでしょうね、元気出ますよね。なんか気分転換にもなるんですよ、そのイベントとかのライブとか行くと。最近はね全然あのいろいろと忙しくって、でなかなかねライブとかにも行けないんですけれども、でもそれでもね、こう自分が推してる人たちがどういう活動をしてるかっていうのを見るだけでもなんかね気分転換になるし、うん、ワクワクするし、結構ねそう皆さんいろいろあると思うんですよ、こういうこう自分が推してる人みたいな、こういう好きな人、アイドルとか俳優さんとか。なのでいろいろね聞いてるとね面白いですよね。なんか友達とかなんかはずっとこう竹野内豊さん好きだったりとか、なんかねいろいろ好きな人がねみんなバラバラなので面白いなと思うんですよ、いろいろ話ねこうしてる中で、なるほどねっていうね人もいるし、逆にこうねお笑い芸人をねずっとね好きな人もいたりとかするので、ね、お笑い芸人の人とかもね結構イケメンさん多いですよね。なんかね大卒だったりもね高学歴だったりするし、芸人さんとかに頭の回転が良くないと無理なんだろうなって思います、ね、なんかねこうなんかこう振られた時にそれに対してすぐに反応できるような頭の回転というそういったのはねすごいなと思いますけど、あとはそうですね、推しじゃないんですけど、まあ、優しかったなっていうのが今まであった人で、中山きんに君なんですけど、なんかね、イベントで同じ、なんかゲストで来てて、で、スポーツのね、イベントで。で、最後に一緒にこう写真撮ってもらおうと思って行ったんですけど、もうすごい忙しい中で対応してくれてて、もうね、一緒にツーショットで写真撮ったのがまだ残ってますけど。だからね、彼がこうテレビに、ね、出てるとすごく親近感が湧くという、やっぱね、会った人に関しては、あなんかね、いろんな俳優さんね、会ったりとかしましたけど、なんか頑張ってんだなとかってね、思って、もう応援は、はい、ずっとしてますね。津田健さんもいいし、イーサンヨクさんもいいし、みたいなね。なんかね、韓流ドラマとかね、すごく前に流行ったりとかしてましたけど、ね、韓国の俳優さんも演技が上手い人もいっぱいいるんだなって思いました。久々に韓国のね、そういったドラマ見ましたけども、ね、中国人とはまた全然違うかなと思って、あの顔立ちとかがね、うん。どっちかっていうと、まあそうですね、中国人の方の顔立ちよりは韓国のね俳優さんの顔立ちの方が私は個人的にですよ、個人的には、うん、まあ好きかなというふうには思いますね。うん、まあね、女性の方、まあ、女優さんなんかは結構ね整形してる人とか、まあ、韓国の方がね多いと思うんですよ。中国も多いんじゃないかな。なんかドラマとか見ててもね、すごい綺麗な人すごい綺麗だし、もう韓国はね、結構安易にというかね、安価で、整形がね、プチ整形とか含めてできる国ですから、ね、もう日本からね、わざわざ韓国に行ってね、整形する人っていうのもいるみたいなんですけど、いやでもね、それだったとしてもまあ綺麗な顔立ちだなっていうのを、ただね、顔だけじゃなくて、実力というか、そういったのも伴っている人なんだなっていうので、私はイ・サンヨクさんはちょっと最近の推しとして、はい、ありますという感じです。はい。皆さんの推し、それから推し活ね、どんな感じでされていますでしょうか。ぜひぜひね、皆さん教えてくださいというところで、はい、今日のね、前半、今日の両タイムはこれまでです。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため。
はい、後半のコーナーに参ります。後半はですね、今日の言葉のコーナーです。久々にやります。はい、前回はね、そうそう、ゲストを呼んだんですよ。ね、同じパーソナリティとして活躍されている、福子さんの方とね、まあ、いろいろおしゃべりしてたんですけど、まあ、その前も結構ね、同じ、なんですかね、一つのテーマでずっと、まあ、前半のね、コーナーをずっと最後までっていうのをね、続けてたので、今日は久々にやります。皆さんご存知の方も多いと思いますが、その言葉はですね、諦めたらそこで試合終了ですよ。なんかね、聞いたことありますか？はい。はい、スラムダンクですね。はい、有名なアニメですが、こちらの方で、もうね、城北高校のバスケットボールのね、部のね、監督である安西先生、ね、こちらの方の名台詞になります。最近もね、また映画をね、やってたんですよ。スラムダンク。去年かな、去年か。どっちか。去年かな。で、2回ぐらいね、見に行ったんですけど、で、今年、まあ、再上映ということで、事前にね、チケット買いまして、で、見に行ったんですけれども、まあね、やっぱりちょっと感動する、ね、アニメだったなっていうのがあるんですが、でもね、中で安西先生ってね、ちょっと、こう、昔はすごいね、なんか日本代表だったか、なんかね、すごい先生だったらしいんですけど、うん、で、今ね、こう、桜木花道にですね、こう、顎をタプタプされる、ぐらい、ちょっとね、お太りになっている安西先生なんですが、はね、すごい試合中のピンチに、なった時に、もう負けるかもしれないっていう状況だった時に、この先生が、ね、試合の勝敗は結果だけじゃなくて、やっぱり心が、ね、折れちゃって、もうね、もう諦めたっていうね、瞬間に決まるんだよって、勝負が決まるんだよっていう意味で、まあね、選手の方に話をしたという感じのね、状況だったんですけれども、やっぱね、諦めなきゃね、どんな、もう不利な状況だったとしても、それがね、いい方向に、逆転でね、いい方向に行く可能性があるよっていうところで、最後までね、調子、チャレンジ、ずっとしていこうと、そういったのがすごい大事だよっていうような意味合いなのかなというのはありますよね。うん、結構ね、このセリフ有名なので、皆さん結構ね、知ってると思うんですけど、改めてね、これ映画で、安西先生が言ってるのを聞いたときに、最近、そうですね、なんか、凹むこととかがそこまではなかったんですけど、でも、逆に、なんでしょうね、自分の友達とかが凹んでたりとかするのを見たりとか、まあ、してて、ね、なんでしょうね、励ましたいけど、励ます言葉がなかなか見つからないっていうときに、なんかこういう言葉を、そういえばさーって感じで言ってあげるのももしかするとなんかね、いいのかなーなんて思ったりはするんですが、でもこれからもやっぱりね、なんでこういうふうにこう悪い方向に行っちゃうんだろうって思う時に、なんかこういうね、セリフを思い出すと、また自分でね、こう、あ、頑張ろうとかっていうね、ことになるのかなって、いうふうに思います。なかなか映画のね、中のセリフもね、いいセリフいっぱいありますね。うん、スラムダンクのね、やつ見ててもね、ところどころにありますよ、やっぱり。まあ、バスケのね、試合のこととかを中心だったんですけど、もう、真剣勝負というか、たところの状況で仲間を信じたりとか、ね、信じられなくなったけど、でも、なんかのきっかけで信じるようになったりとかっていう、そういうのを見ててね、やっぱ感動しましたね。うん。スラムダンク、そうそう。最初、アニメ 映画になる前に、一回ね、前回、読んだんですよ、借りて。何週間経ったんだろうみたいな感じなんですけど、なんかすごいね、まあ、知り合いの方がね、すごいスラムダンクが、に詳しい人がいて、で、話は聞いてたんですけど、でも実際自分で漫画読んだことがそんなにないので、で、テレビのアニメでね、やってた時もそんなに見た記憶はなかったんですけど、ただまあ有名な場面場面とか、そのキャラクターのお名前とか、そういうのは全然知ってはいたんですけど、でも映画行く前に、そう、快活クラブに行って、5時間半かけて一気に読みまして、もう帰りヘトヘトになって帰ってきたんですけど、でもそれで頭に入れて、で映画に行って、でもう一回なんか見たいなと思って映画に見たんですけど、だからこの間見て合計3回ですね、見てます。だからね、ちょっと続きがね、見たくなりましたね。うん、今度はね、もし続きがあったらどういうね、セリフが出てくるのかなというふうにちょっと期待はしております。はい、で今日の言葉がですね、皆さんがご存知の方も多い、湘北高校バスケ、ね、監督で安西先生のセリフです。諦めたらそこで試合終了ですよ。でした。今日も番組ね、最後まで番組を聞いていただいてありがとうございました。今日のコネクテッドタイムいかがでしたでしょうか。今日は久々に前半後半分けてお届けいたしました。前半の今日の両タイムのテーマ、推しと推し活でございました。はい、私の両のですね、今の推しは津田健次郎さんとイサムヨプさんです。なので皆さん、知らないっていう人はですね、ぜひ検索をしてください。ぜひぜひ。もう本当に素敵なお二人になってますね。はい。あとは、そうそう、アメージングコーヒーをね、運営されているエグザイルの哲也さんなんですけども、なんかね、話をしてたらね、またちょっとね、ライブ行きたくなりました。もうね、ほんとグッズを、グッズ、ライブ行ってグッズ買ってって、だいたいまあ10万は飛ぶんだなっていうのがあって、ちょっとね、最近そういう推し活をしていなかったので、ちょっとね、この分ちょっと貯金をしながら、そっちにね、使いたいなって思ってますね。ほんとね、飛行機代だけでもね、バカにならないんですよ。ほんと、北海道も。なんで北海道が多いんだろうって毎回当たるんですけど、第1希望、第2希望、第3希望って入れるんですけど、で、例えば埼玉のスーパーアリーナとか、うん、ダメだし、東京ドームもちょっと NG らしいとか、とか思って。でも名古屋ドームはちょっと相性が悪いので、名古屋ドームは行かないですね。前に2回ぐらい EXILE と、ね、いろいろ3代目 JSOUL BROTHERS とか行ったんですけど、かなりちっちゃい感じだったのでっていうところです。はい、で、今日の、ね、言葉ですけれども、諦めたらそこで試合終了ですよというところで、ね、安西先生のセリフをお届けしました。では皆さん、また来週火曜日夜9時にお会いしましょうね。お相手はりょうでした。皆さん、おやすみなさい。